国沢です。
日賀萌です。
アストミシンゴです。
10月の編集室でございます。
はい。
どうもどうも。アストミ先生はね、歌ネタをお疲れ様でした。
はい、できました。
どうでしたか、ああいうお笑いのコンテストっていうやつの雰囲気は。
いや、まあ、一番は楽しかったです。
ああ。
本当に。うん、楽しかったです。あと、良くも悪くも、あっという間でしたね。
あっという間だった。
マジで。まあ、出場者が、敗者復活のラブレターズさん含めて、うん、9組行ったんですけど、うん、まあ、お笑いのショーレース見たことある人はなんか暫定シートみたいなの聞いたことあると思うんですけど、うん、ただ現在得点が1位の人、うん、2位の人、3位の人が座る席みたいなやつ、あそこに唯一行けなかったのが我々です。
後半なのに上位3組に入れなかった。
なんか番組前半からなんか抜きつ抜かれつの、うん、なんか面白い番組展開だったところを、うんうん、我々は点数が出た瞬間5位っていう、うん、
ですね。それは香ばしい経験だね。
いやでもやっぱりすごい楽しい経験でしたね。
うん、
し
かよかったね。
大阪っていうドアウェイでやって、うん、まあ、まあ笑っていただけたんで、うん、ありがたいです、ね。
いや素晴らしいです。お疲れ様でした。
ありがとうございました。よかった。
もう全国区ですから。
いや、
その時で一番有名な人ですから
ね。そうだよ。だから彼に引っ張ってってもらわないと。
そうだよ。
僕のツイッターでもですね、うん、アストミックのワールドオーダー出てる CM がずっと出てですね。
ちょっと何言ってるか分かんない。
ああ、プロモーションのなんかずっと載って企業のやつがあって。
ね、ワールドオーダーが出てる CM がね、ツイッターでも流れてきた。
流れてきてすごいなと思ってます
から。翻訳するとそういう感じ、
ね。翻訳って。
地上波タレントですからもう。
そうですよ。
お願いしますよ、アストミ先生。
関西ローカルだったし。
でもさ、どうなの？なんか、何らかの形で見たよみたいなさ、家族とかさ、いなかったの？同級生
とか。親戚とかはなんか、見てくれたのはいたらしいです、
ね。あ、親戚いるんだ。
いますよ。
いますよ。あなた、失礼だな。
それは言うだ。アニメによくある、天涯孤独設定。
なんかいなさそう。
いや、めちゃくちゃいっぱいいます。
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃ、もうだって、佐藤さんは行ったことある、僕の、ふるさと。
いや、もうあそこだけで、もうポツンとアシトミっていうのが、アシトミっていう名字の人はもう全世界であそこしかいない。うん、
で、あの島の人たちって大体親戚ですから。
うん、あ、そうか。
大体。
なるほどね。
近い人たちばっかり集まってて、うん、みたいな。
いや、よかったですね。
感じで。うん、まあ、地上波放送こそ多分関西ローカルでしたけど、うん、なんか、ネットで見れる方法が一応今回もあったりして、
う
ん、配信で。それで見てくれた感じ
です。よかった。
いいですな。
ね、熱文字メンバーもぜひ見ていただきたい、
ね。そうですね。
はい、うん。記者の皆さんもね。あと、熱量と文字数 YouTube 始めてますから。
そうですよ。
過去のアーカイブね、2013年から、うん、本当にゆっくりですけど、配信可能なやつだけ上げてますから。
可能な。
全身タイツの
件。そうですね。はいはい。今見ても意味わかんないです。
意味わかんないですね。
タイトル全身タイツの件。全然わからない。
タイトル変えないんですね。
変えない。
今風にね。変えますけどね、ま
あ。ちょっと変えてるやつもあるんだけど。
はいはい。
うん。ただ確かにね、俺全然告知してなくて、今のところの600人ぐらいしかいないから。
少ねえな
ぁ。こっからガーンっていきます
もんね。もうちょっとね、チャンネル登録とかしていただいて、まあ生配信とかできるようになればいいかなというところでございます。比嘉君はどうしてたんですか、この1ヶ月。
私はですね、最近漫画を珍しく買い始めました。
珍しい。四つ葉としか読まないかと思ってた。
週刊少年ジャンプに週刊で買ったんですけども、最近単行本をちょこちょこ。今更ながらですね、呪術廻戦を遊び始めたりとか。
ジャンプコミックス。今から。
いや、読んでたんですけど。
比嘉君ほんと今更案件多いよね。いや、俺でもさ、それすげえいいことだと思う。
そう思うよ。いい作品は古びないんです
よ。そういうこと
で
しょ、
そう。
古びないって新しい作品だよ。今のだよ。
読んだんですけど、設定って結構読み飛ばすじゃないですか。うん、気になってるから、また買い始めた。
ああ、なるほど。わかんねえから。
わかんない
ことなんだろうと。
あと、新しめの作家さんもと思って、ダンダダンって漫画、アストミ君とか知ってる？
あ、なんか聞いたことあるよ。うちのグループ、ワールドオーターのメンバーが好きなやつ
ですね。チェーンソーマンの、うん、作家さんの、元アシスタントなんですかね、うん、やってる漫画とか、あと、青の箱でしたかね、ジャンプの、 すごい甘酸っぱい青春ストーリーがあるんですよ。
それ、いちご 100% 系
じゃない？全然違う、全然違うもん。うん、なんか女性が見ても OK なやつです。映画ね、すごい爽やかでして、
ボーイズビーじゃなくて
青な箱です。青な箱。ビブオスビーじゃありません、ありません。これ絶対アニメ化しますよ。100% しますもん。
ああ、そう。
もう今のうち押さえたわけですよ、皆さん。本当に。
青の箱。なんてやった
っけ？青の箱です、
ね。青の箱。
もう耐えられてるでしょ。
はい、もちろん。
ジャンプですよ。
いや、もうベストセラーになってますからね。ちょっとポストカード欲しくて、アニメイトのですね、新宿店行くぐらいちょっと珍しく僕も、ちょっと、久々にアニメグッズとかも買い始めましたかね。
習慣じゃないけど、そういえばさ、昔あの人力車でさ、
はい、
あの、荻沼 X っていたじゃん。
はい
はい。はいはいはい。
若手。荻沼今漫画家でさ、
そうですね、
結構な人になってんだよ。
結構ですよ。なんか小説も出したんですよ。芸人小説。
あ、小説でしょ、
うん、出して、うん。すごいですよ。で、漫画も面白いですからね。
あのね、ミステリーギャグっていう。謎を解くみのっていう、謎を解くみちゃんっていう主人公が出てくるんだけど、昔より画力がアップしてて、
うん、
女の子が可愛くなってるのがちょっと腹立つ。
いいじゃん。
可愛く描いてんじゃねえ
よ。そうです。
ちょっとときめいちゃうわ、みたいな。面白いギャグ
が。で、JCA 時代のしっかりしてる時に、ちょっといろいろまた思い出ありますよね。
いや、でも面白かったんだよね、荻沼 X。そうなんだ。
目立ってましたよね、すごく、
ね。国さんはどうしましたか、この一月。
アニメ見てましたよ。
あ、アニメ見てるんです
か、ね、いや、見てますよ。
いや、なんか木を伐採したりとか、そういう人
たちもね。やりつつ。
そうや、
やりつつ。
でも、
ま
あ、CW ニコル。
そうそう、CW ニコルみたいな生活してるのかと思って。
親善権もあるからさ、
そうだね、
ちょっとちょこちょこも見ておかないと。
もうブルーピリオドとか始まってるしね。
でも、それに合わせてやっぱりね、なんか古い、ちょい古ぐらいのも、
うん、
なんか見ててね、うん、また最近新たに、なんか続きが気になるアニメとか漫画もそうなんだけど、うん、ちょっと最近俺弱かったなと思って見始めたら、まあ、ガラスの仮面が面白いかと思
って。ガラスの仮面面白い。
まあ、過激少女に触発されたって部分があるんだ
けど。いや、ガラスの仮面面白いな、うん。早く続き見たいな。
いやでね、今、関東ローカルで、昭和版のガラスの仮面アニメやってたんですよ。
へ
ぇ、まあ、過激少女と同じぐらいのタイミングで。で、これはこれでやっぱり面白いわって見てたら、まあ、テレビ神奈川なんで、僕が見られるところで。で、結構休むんですよ、野球中継、ベイスターズとかがあるんで。
すいません、本当うちのベイスターズ。
いや、それで、同時期にこう、それで、昭和版をちゃんと見てから、平成版も見ようと、思ってたんだけど、
うん、
やっぱあまりにも続きが気になっちゃって、
ね、
我慢ができなくて、昭和版を見た後すぐに、もう途中、その終わったところから、合わせて平成版を見るみたいな。
うん、
そしたら平成版一気に最終回まで見ちゃったよ。50話あるのに。
面白いね。
面白いね、あれね。ガラスの画面面白いね、やっぱり。
面白い。
今更だけど。
うん、
いやー、すごいわ、と思ってさ。そういう感じで、続きものっていう感じでね、フルメタルパニックとかも見てました。
いやいい
ね、ああ、最初のやつですか？
いや、だ最初と TSR と、はい、インビジブル。だから、不毛布じゃなくて、ガトーさんの中にあるフルメタルパニックってこっちなんだなっていうのは見てて思った。
ね、
話面白いってこういうことなんだと思って改めて思いました、
ね。フルメタルパニックも語り継いでいかなきゃいけない作品だね。
と思いますね。本編がちょっとやっぱりあまりにシリアスなんで、みんな不毛布、俺らもそうなんだけど、
不毛布
言ってたんだけど、いやでも改めて見るとやっぱ話面白い。あれがあっての不毛布だよっていうのは、すごい思った。
うん、そう、その、リメイクというか、続編でも何でもないんだけど、一応今日の時点で一応話題になってるやつで言うと、ポプテピピックがね、
はいはいはい、
再放送するとかほざいてるわけですよ。
あ、始まりましたね、は
い、
これ。
どうあがいてもクソアニメっていう、その、ネットニュースになってたんだけど、声優さん全特化してるわけ。
あ、でもあれ毎回違くなかった？
いやいや、だからもう一回作り直して、
あ、なるほど。
作り直してっていうか、はい、映像は同じで、
そのままで声優さん変わ
って。声優さんをまた 全特化で、で、あれさ、いや、2話以降絶対新しいの出してくるよね。再放送とか言って。
いや、あれ僕出さないと思います。あれは新シリーズの布石だと思いますね。うん、だから今回も、全く、旬の声優さんに行くのかと思ったらそうじゃなくて、前やった組はそのままシャッフルしてるんですよ。
うんうん、リミックス版って言ってるんです
よ。
うん、
あ、なるほどね。
リミックス版って。
よく見たら前のやつとかって、前半パートは、
後半パート。全く出てこないかな、新しいの。
いや、出さないと思います。そこはさすがに、 逆に言うと、そこ外したときに、うん、外された話数の人だとかが、うん、はーってなるじゃないですか。そこはしない気がすると思うんですよ。うんうん、
まあ、8月のシンデレラ9もね、2021みたいな、よくわかんないタイトルになってましたから、再編集版で。
はいはいはい。
まあ、見ちゃったけどね。あ、足止めくんもそう思う。全く新しいの出てこないと思う。
どうなんですかね。そんなにでも、なんか、生産の組み合わせってそんなにすぐ生まれるもんなんですかね。なんかあの作品ってなんか何か別のでっかい作品で共演した者同士がね、うん、あのポッドでやるみたいな組み合わせじゃないですか。そ、ね、うん、そんなたくさんそういう組み合わせあんのかなって。
多分そのあれ終わった以降の作品が多くなると思うので、どうしてもバンドリとか、うん、あの辺とかからとかストップリとかそういうとこから入ってくると思うんですよ。
結構新しめの作品からもなんか組み合わせがあって、うん、そのそれこそあのエンディングテーマを歌っているのが、あのまあ前もそうでしたけど、あの牧野由依さんと渡辺由依さんの組み合わせがあって、はいはい、あのみんなあアイマスつながりだってみんな言ってるんですけど、うん、プリパラだよバカ僕ずっと思って
た。アストレ君からしたらね、
いやいや、ブクブ先生プリパラ大好きなんだ
じゃあ男性パートは竹内さんもいたからそうな
の、あそこはアイマスだけど
プリパラだろバ
カ。アストレ君のアストレ君の
赤羽さんと竹内君の組み合わせに惑わされてるんです
よ、うん、そんなことないよ、うん、
すげえオタクな会話だな僕はね、庵野秀明展行ってきたんですよ。
ああ、はいはい。
今ちょうど新国立美術館でやってて、
どうでした？
で、それをでまでまたレポートする仕事っていうのもあって、
なるほど。
評論家の氷川隆介さんと対談するみたいな話があって、庵野さんが高校の時の、多分ね、映画研究会とかはなかったんだろうね。地学部っていうのに入ってて、
へ
ー、で、地学部の解放を毎月出してんだけど、その、なんかね、地学部の解放の表紙をすごい書いてんの、うん、庵野さんが、うん。その絵がめちゃくちゃ緻密で、笑う、本当に、あ、この人根っから同人なんだな。メカと美少女本当に好きなんだな。
あ、メカと美少女の地学のあれなのに、そのニュアンスが出てるんだ。
まあだから、それこそ表紙のやつは、なんかこう、地学部の物質ってこうあればいいなみたいなの書いてたけど、すげえ狭い中にもうボタンとかスイッチがいっぱいある機材とかが置いてあるみたいな、まあ、コックピットですよね。コックピット好きなんだなとか、あと、まあ、ウルトラマン、ライダーで、あと少女漫画ね、はいはい、スケバンデカとかです
ね。ああ、
うん、影響を受けまくった作品がいっぱい展示してあって、あ、これ、庵野さんの歴史って日本の、もう特撮とアニメの歴史そのものなんだな、
ね。
で、また引用元もすごい分かりやすいから、うん、こんな分かりやすい人だったのかな。
影響されやすい。そうそう、今度作るし。
いや、だから、匂わせるとかじゃなくて、思いっきりそのまんまやるから。そうだ、まあ、ね。まあ、俺らさ、大根フィルムとかさ、はい、そういうのを辿って知ってるけど、うんうんうん、まあなんか帰ってきたウルトラマンからやってること基本的に変わってないじゃん。
う
ん、
そうですね、う
ん。この映像どっかで見たことあるよ。エヴァじゃねえかよ、みたい
な。そうそう、なんとか風をやりたいっていうか、何とかをやるっていう。
そうそうそうそう。うん、だからガンダムの模写したやつとか、
あ、はい、
うわ、あと巨神兵の原画とか、それも全部残ってて。
物持ちもいいですね。
物持ちいいんだよ。まあ各スタジオで保管もしてるんだろうけど、すごい面白かったですね。うん。そんなオタ活、皆さんはこの1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。メールをいただいておりますので、ちょっと紹介したいと思います。はい、泉みじめっくすさん。コロナ禍の応援上映について、まぁ、あ、ちょっとね、足止先生前、コロナの中でライブどうやってやるかとか、
はい、
声出し問題どうするかとか、はい、まぁ、あ、いろいろちょっと話してくれたんですけれども、それについてですね。コロナ禍になって初めて応援上映に行ってきたので報告させていただきます。私自身応援上映に参加するのは去年のキングオブプリズムオールスタープリズムショーベスト10以来、はい、1年7ヶ月ぶりとなります、
はいはい、
これご覧になりましたでし
ょうか。宮
崎さんさすがですね、はい、今回参加する作品は巷で噂の龍馬新生劇場版、うん、テニスの王子様。
あ、あれやってんだあれ。
3
始まりましたね。
あの、これね、僕今、大学1年生、日本の大学1年生にちょっと授業やってるんですけど、うん、毎週、なんかこう、クラスメートにおすすめのものっていうのをプレゼンテーションしてもらってるんですけど、大学1年生からこの、龍馬をおすすめしましたね。
はい、はい、今の新しい
やつ。いや、お前テニプリ世代じゃねえだろうって全力で突っ込んだんですけど。
先生が。
あ、でも、やっぱり、 お父さんお母さんとも見れるし、もう今やなんか、そう年齢とか関係ない作品になってんだなって、ちょっと実感しましたね。アトベ様って呼んでました、ずっと。何も知らない人どう受け止めるんだろう。
様付けなん
だ。アトベ様が、みたいな、普通に。
最初にアトベ様っていうの呼び方で聞いたから
そういう。そうなんだよね。うん。新生、劇場版テニスの王子様。この日が4回目の鑑賞となりました。ちなみにこの映画はディサイドとグローリーの2パターンがあり、この日はディサイド。コロナ禍でのルールとしてもちろんマスク着用、上映中の発声禁止、手拍子と拍手、そしてコスプレでの応援と、グッズやペンライトの持ち込みは OK ですが、感染予防の観点からタオルとうちわは NG という注意書きが公式から出されています。応援上映の開催日は金曜日の夜の上映のみということで、好きな学校のジャージを羽織った人や、過去のイベントで発売されたペンライト持参の人など、ガチなテニプリファンが集合した感じがあり、自分が見た限り女性率 100% でした。いいね、楽しそうだね。ストーリーについては割愛させていただきますが、簡単に言うとミュージカルのような映画になっており、この映画のために作られた新曲など、曲が始まるたびにペンライトを振ったり、振り付けがある曲、これはなるべく上半身のみで踊れる振り付けにしてあります。で、踊っただけでしたが、普通に見ている時から応援上映で踊ったりペンライト振りたいと思っていたので、念願叶ったりです。この日の開催が応援上映の初回ということで、みんな探り探り反応している感じがしました。終わった後に、拍手とか手拍子するタイミングがわからないという声も聞こえました。なお、この映画には本編後に、テニフェスプチという800曲を超えるキャラソンの中から、厳選した曲に乗せて、原作の名場面を使った公式マットが流れるというものです。これは、好み先生がイベントをやるとなると声優さんが多忙で集まるのが大変だったり、主に首都圏でしかできないなど、映画館なら全国の人が参加できるとだいぶ前から構想があり、企画されて実現したんです。私自身テニプリはテレビアニメが放送される少し前から原作を読み始め、途中で離れた時期もありましたが、原作、アニメはすべて履修済み。キャラソン CD と声優さんが一堂に会するイベント DVD も多く所持しています。振り付けなども完璧です。このキャラソンコーナーでペンライトを振るのが超楽しい。ですが、基本的に盛り上がる楽曲が選曲されていて、コール&レスポンスできないのは少し、いや、めちゃくちゃ歯がゆいです。某映画の応援上映の時に、隣の人が全部のセリフにレッスルマンだったトラウマもありますが、早く声を出せる応援上映が開催される安全な世の中になりますようにと願うばかりです。そして来週も応援上映がもう一つのパターングローリーで開催される予定で参加しようと強く思いました。テニプリっていいな。皆さん流行り病にお気をつけください。次はネプリーグに森久保さんが出演するらしいので、その報告をしたいです。ということで、泉みじめックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、
ね。なるほど。結構、明日の先生、工夫がありますよね。なんか上半身だけの振り付け。
そうですね。僕が見に行ってた映画、まあ、それこそ、ね、キングオブプリズムとかも、うん、前もってその映画館でみんなで楽しめる振り付けを、みたいなのが、事前に YouTube に公式で上がってたりとかして。なるべくそのみんなで体を動かしたり、声を出したりして楽しむ機会をっていうのがあったんですけど、やっぱ声が出せないっていうのがなくなって、声を出せないっていうのがちょっと今状況だと思うんですけど、まあそれ以外でなるべくたくさんそのみんなと楽しめるところをまだ残してるんで、あ、応援上映って言えば声が出せなくてもまだ全然いけるんだなと思いましたね。
なるほどね。まあグッズやペンライトの持ち込みは OK だけど、はい、タオルとうちは NG、コスプレは OK、うん、そうで手拍子と拍手も OK なんだけどタイミングがわからないという、はい、
確かにキンプリの時はまあ、元々そのなんかミニシアター系の劇場でしかやってなくて、うん、口コミで広がってった系なんで、やっぱお約束がガチガチだったんですよ、うん、キンプリの時、うん、多分お約束100カ所ぐらいあったんで。
100カ所
あれ多分初見でついてくの無理だな
そうだね。
もしかしたら今のこのテニプリの今ぐらいの頃の感じが固まる前の感じの方がもしかしたら一番楽しいかもしれない。
なるほど
ね、固まってくると。
確かに確かに。
なんか、なんでしょう、覚えてるセリフをちゃんと言わなきゃぐらい
の。そうだね。
ちょっと、なんかそういうガチガチに固まってきちゃう人もいるっちゃいるんで。
初回っていうのはちょっとハードル高いけど、はい、そう固まってない。だから俺も最初キンプリ見た時に、はい なんかやっぱ、ツッコミ気味のコメントとかする気の利いた人とかいるじゃん。
言われてますよね。
よしみたい
な。あの作品はそうですね。
そういうのが、なんかこう、聞いて面白い。爆笑ポイントにもなってたからね。あれは本当日本特有の文化だなと思ったんだけどね。
はい。
もう一通いきます。はい、朝記者。ゲーム筐体の話、まあ、ゲーム筐体の話もね、足止め先生してくれましたけども、ゲーム筐体の話で思い出したのですが、昔、ときメモのデートにだけ、ときメモのデートにだけ特化したアーケードゲームってありましたよね。
いや、覚えてないですね。
確か指の血流センサーで計測し、それをユーザーのドキドキ度数として検知して、ゲーム内容が変動するやつ。
ほう。
確かゲームが終わると、
なんか
デートシーンをプリントアウトして持って帰れたと思います。当時、このゲームがやりたくて、新宿東口にあったコナミ直営店に通ったことも、今となってはいい思い出です。あの筐体、個人で持ってる人いるのかな？
すごい少ないかと思いますよ。僕も言われても、いまいちピンとこなかった
です、ね。それ何、好きな子とデートしてドキドキ、すると、そう、血流が上がるのかな？
だと思いますよ。
ドキドキすれば上がるでしょ。
ドキドキすればいいのかな？
いや、そうなってくると多分シナリオの分岐みたいなのが変わるんじゃない？だから、心拍数が上がると、何、ドキドキしてるの？ドキドキしてるからなんか行く場所変えようかとかさ。
じゃあこれやり込んでる人全然ピンとこない。
そうですね。もう、シーンのほら。スーンってやって
るんですよ。すごいな。言葉選ばずに言うと、その血流っていうことで言えば、もうその、どれだけ立ってるかみたいな
感じじゃない
。
違いますよ。
一応指先ですから。あの、股間の方じゃない
です
か。
なんでも先っちょそうじゃん。
先っちょ言うな。
それサーモグラフィーみたいにね、こう見てればね、あの指先じゃないんだと。血流はそこじゃないんだと。
だからもうやり込みすぎてて、もうこの展開してっか立たねえわ、みたいな感じの人は、新しいステージに行けないってことですよね。
うん、そもそもステージないと思うんですよ。一個ワンシーズンで、どこに行く
か。でもシナリオ変わるんだよ。ゲーム内容変わる
んだ。映画館の中でも、どう展開するかっていう意味じゃないですか。例えば、
でもどこまで変わるかわかんないよ、これ。
だから血流が上がっちゃったら、なつこさんのエッチバシーみたいなことがあるかもしれませんし、変わんなかったら、あ、なつこさんつまんなそうだとかって言って帰っちゃうとか、そういうことがあるんじゃないですか。
大きく、そんなに変わらないから、みんなのにそんなに広がらなかったんじゃない、
うん、あとは多分、
ドキドキして
る。その筐体を置けるゲームセンターが少なかったって思うので、直営店しかないとか。
いや、これあったらめっちゃときめかない、うん、
ときめき
の昔ゲーセンは、その、脱衣麻雀とかもあったじゃないです
か。ございますね。
だからめっちゃ血流がこう高まった時とか。
でも、ゲームセンターのあの状況でドキドキするぐらいまでいけるか、これだから今度は収集監視みたいなところがあるわけじゃん。
絶対
集中できるかって話ですよ。
うんうん、
だってなんかラブプラスのね、スマホのなんかアプリで出た時もね、なんか、あの、体験ブースみたいなの僕近くで見ましたけど、なんか、電話ボックスみたいな。
ああ
。他の人に見られないようにプレイするみたいな。
そうなっちゃう。
感じ。
でもそれでコンパートメントでこう区切ってもさ、結局その空間じゃん。
恥ずかしいよ。
そこでこう、ドキドキ、恥ずかしいっていうドキドキなのか、彼女と一対一で今喋ってるっていう風になれるのか、逆に冷めるんじゃない？
はあ、
特殊な場所であるっていう空間で。だ慣れてる人はほら。
あ、足止め先生、ありました
。今画像で調べたら、いわゆる本当にゲーセンによく置いてある、格闘ゲームとかが入ってる。
個室になってねえじゃん。
なんか、あの格闘ゲームみたいな形のゲーム筐体なんだけど、ときメモの画面が出てて、その、いわゆるテーブルの部分にはレバーとボタンと、あとなんか、マウスみたいなやつ。パソコンの。多分ここに手を乗せるん
ですよ。ああ、多分そうだね。
あれですよ。嘘は発見器の状態じゃないですか、きっと。
はいはいはい。指先の状
態。そうだ、今さ、やっぱ体温を測る技術めちゃくちゃ
上がってる。
上がってるじゃん、このコロナ禍で。毎一度だよ。
あ、そうですね。
あ、そうかもしれない。
毎一度ですよ。何、あ、だから、わかんない。俺、藤崎氏より嫌いとか言ってたけど、
はい、
ちょっと画面出てきたらドキドキしてる自分とかがいるかもしれない、ね。俺、しおり好きだったんだ、みたいな。そういうのあるかもしれないよね。
意識しちゃって。女性向けで作ろうと一番で、また。女性向けの
乙女ゲーで。そっちだな。女の子の方がドキドキしてて。
VR 彼氏みたいな感じのやつ
で。なるほど、
ね。耳元で囁いてくれるんだって。
そうそうそう。バイノーラルタウンドで、
しかも。金の匂いがしてきた。諏訪部さんとかこうキャスティングできれば、金の匂いがしてきた。
いいですね。
筐体の上のところからなんかプリントされる場所があると。
面白い。
メッセージカードがプリントアウト
されてんだな。
え、これのさ、ゲーム実況動画とかないのかな。
いや、当時ですからね、好みがほん、そういう、
筐体個人で持ってる人がいたらやってくれればいいの
ですね。
ね。
いるのかなぁ。
こんな攻略できんのかな。発汗メーターと心拍モニターって画面にありますけど。あとライフゲージ。
これさ、だって、高血圧のお年寄りの方が有利じゃん。
かもしれない。いや、上がったら勝つか分かんないですからね。
そこなん
ケースバケースですよ、絶対。
むずいです。どうなってんだろうって。
そうですよね。超やってみたい。
ライフゲージ、かっこ、気に入らない反応だと減っちゃうぞって書いてます。
あ、じゃあ、でもさ、それはさ、毎回ドキドキした方がいいんじゃないの？
そうかもしれない。相手が、その、あなた私にドキドキしてないんだって言うんで離れていくパターンなのかもしれないよ。いや、だったらさ、これゲームする前に2、3キロ走っていって、で、プレイしたらさ、
チート
結構強くない？
いや、チートじゃない。
もう最初から。
発想がみんな童貞だ
から。なんでだよ。
何十年前のゲームのことについて、ああじゃねえ、こうじゃねえって、だったら走ったらいいとか。ありえない話してますけど。なるほど。いや、楽しいこれ。
いいですね。
すごいな、これ。
また出てくるかもしれないね。そのね、うん、温度のセンサーもあるし、
今度
顔
ですね。
顔認証システムもあるからさ、今度表情を読んで向こうも返してくるとかあるかもしれない。
は
い、なんかつまらなそう、みたいなこと
言われて。本気の恋愛シミュレーションゲームやりたいよね。
すごいですね。
本気の。でさ、一回もセーブしちゃいけないやつの恋愛シミュレーションゲームをガチでやってみたく
ない？ああ、それ面白いですね。セーブ禁止はいいですよね。
そうそう、
セーブ禁止、はいはいはい。あとオードセーブでもいい
ですね。そう。まあ、そんなね、お話ありました。
すごいな。
じゃあちょっとね、僕一人でメール読むの疲れちゃうんで、はい、じゃあ足止め先生お願いします。
はい。あ、どれでもいいですか、
ね、はい、どれでもいいですよ。
じゃあちょっとだけ、
はい、
あの、アニメの話じゃないところから、うん、行くやつで。
はい。
伏線についてっていう
出ました
メール、うん、これ島州さんからの
島州さん
お便りで、はい、お久しぶりです。島州です。
久しぶりです。
最近の我が意を得たりだった話、うん、ご機嫌ようのサイコロの目みたいですねって書いて
ます。ご機嫌よう知らない世代が出てきても
そうですね。もうね、随分経つよね、終わってね。
そうですよ。ちなみにご機嫌ようの席替えの時に流れた曲はランマ2分の1の BGM です。
知らねえよ、ね、
言ってますけども。
てんてんててんてんて、は
い、言われてみたら確かにそうかも。
エンディングテーマのなんかね、
確かに。すげえ。あ、しとみ先生すごい。
すごい。
はい。で、この、我が胃を得たりだった話っていうのがですね、ナイツの花輪さんの YouTube チャンネルで、うん、東京03の飯塚さん、
うん、
ね、どちらもお笑い賞レースの審査員やってますけども、うんうん、ね、飯塚さんがゲストに来て、ネタ作りについて話していたんですが、そのタイトルが、伏線が嫌いというものでした。
うん、
飯塚さんの言っていたことを要約すると、ネタの途中で言っていた小ネタをオチにもう一回持ってくるだけなのに、客はおーとなって受ける。別にそのネタ自体が面白いわけでもないし、作ってる側からすれば途中と最後に似たような小ネタを挟んどけばいいだけだから難しくもない、
うん、
そんなんでもてはやされてる漫才師ムカつく。それに対して花輪さんも、
うん、
自分も伏線を入れたネタを作るけど、うん、笑いの手数は少なくて済むし、
うん、
お客もなぜかすごいものを見たと感じてくれて作りやすい、
うん、
とのこと、
うん、
突然ですが私はアニメ漫画作品において素晴らしい伏線回収、
うん、
最終回に伏線回収できなかったらクソ、
うん、
みたいな評価が嫌いです、
うん、
あ、嫌い。僕も、
いや、作り手からすれば心を動かす物語を作り、魅力的なキャラクターを描き、人を没入させる作品世界を作り上げることが難しいのであって、伏線云々はその作り上げた全体像をどう小出しにするかだけなんじゃないか、
うん、
作品評価の本質にはならないんじゃないの、
うん、
と思っていました、
うんうん、
しかし私は作品を受容するだけのモンスター、
うん、
カスタ、まあ、モンスターカスタマー、
うん、
略してモンカスなので作り手にとっての伏線と回収ってどういう意識なのだろうと気になってました、
うん、
お笑いとアニメで違いはあると思いますが、大好きな芸人で誰もが認める天才コント師の飯塚さんが伏線嫌いと言い切ってくれたのが嬉しかったです、
うん、
ぜひ作り手としてもオタクとしても尊敬する達夫編集長の意見も聞きたいと思いメールしました。 ということです。
どうですか？でも、足飛先生、お笑い好きですけども。
僕もこの YouTube チャンネルまさに見て、この動画見て、あ、なんかやっぱ、その伏線回収って、やっぱすごいコント師の人とかがやる印象が強かったんですよ、やっぱどう見ても。なんですけど、この、キングオブコントで優勝してる、もう誰よりもコントを愛してるっていう印象の強い飯塚さんが、伏線嫌いって言ったのめちゃくちゃ衝撃的でした。
でかいことだよね。
で、なんで嫌いなのかって説明もめちゃくちゃ納得いくし、うん、で、それに対しての花輪さんの返しもわかるし、うん、で、しかも二人とも、まあ、もちろん P は入ってましたけど、具体的に誰々がって言ってたんですよね。うん、よくオンエアバトルで誰々がやってたじゃないですか。ね、芸人向きは悪いんだよね。うん、でもお客様はおーって言うんだよね。うん、これあれじゃん、なんかいわゆるただの天丼みたいなやつじゃん、うん、みたいな。でも客はなんかおーって思うんだよ、
ね、そうなんだよな。
で、オンエアバトルのお客さんって、審査員だから、うん、なんか、すごいものを見たって思うと、うん、面白いよりも、すごいでボール入れちゃうんだよ。いや、
マジでオンエアバトルの客問題あるよ。
客がね、難しいところで。面白い前提でいいのに、なんか、すごいに重きを置いているのがよくわかんないんだよね、みたいなことを言ってて、
うん、
すっげえわかるわって思いながら見てたんですよね、うん、その動画。いや、これはかなりアニメにも通じるところあると思う。
そうだね。
だいぶ。
今度、単独ライブやる比嘉くんどうかな。クリエイターとして、一クリエイターとして比嘉くんどうかな。
やっぱお相手のインスピレーションですよね。
あ、そっち行った。あ、そっち行った。なるほど。天才派だ、演出。
いや、ほんと。
もう全部アドリブでね。
やるぐらいの天才じゃないですか。マジの天才じゃない。
お客さんを見てその場でこう、キーワー出てくるじゃないですか、ね。
すごい。
ブヒブが全国放送されたらチャンピオンだった。脊髄反射だよね。
はい、脊髄だけです。
国沢どうですか、ね、アニメにおける伏線回収。
アニメにおけるっていうと、もうお話の流れですからね、それどうしても使いたかったっていうのがあればっていうのはありますし、うん、僕はだから今もうこの現状を見ると伏線がどうというよりは、いや、設定盛りすぎじゃないですか、これ。こんなにいります。後から出てくればそれでいいですよ、とかっていうのは、僕は今伏線云々よりもそっちの方を強く思いますね。キャラクター数も、それもしっかり。女の子を見せるためだけにこれ必要ですかもとかっていうのもたまにあったり、まあ男の子もそうだけど。
箱には凝りすぎっていうことです
よね。とかそういうのもあるよね。いや、だから今主流で人気だからこういうものを作っ、これだけ作ってこれだけ売ろうっていうモデルなんだよ。これが悪いとは僕は言いません。仕事なんてみんなビジネスやってるから。ただそれをお話として見た時にはやっぱり、なんだろう、みんなわっしょいわっしょいなってないような気もするんだよね。最初にパイオニア的なことをやってる人たちっていうものは当たったりするんだけど、その後から多くのフォロワーが必ず出てくるから、これどのジャンルもそうなんだけど、そうなるとこういうものを作ろうっていうよりは、なんか うちでもこう、あれに似たものをこれだけ作ってこれだけ売ろうっていうところから入ってるっていう感じに見えるから、
うん、
これもうちょっと削ぎ落としたら別に普通に面白かったと思うけど、こんなに盛っちゃうんだ今っていう感じはちょっとありますよね。伏線より僕は最近そっちの方が気になっちゃう。わかるのかなこれ見ててっていう感じはしますよ、ね、設定自体が咀嚼してるんだろうか、はい、作り手がとかっていうのはちょっと思ったりする。
僕はね、ほんと伏線のことをあの心の底から憎んでた時期。
そんな過去が。
もっと言うと、ストーリーが面白いのと、うん、ネタが面白いのまた別だから、ストーリーとかもどうでもいいと思ってる、うん。まあ、もうそれはもちろん、そのお笑いだけに限らず、うん、アニメも漫画もそうだし、小説もそうなのね。うん、で、小説だと、あの、前の世紀、20世紀に、
はい、
もうストーリーすら否定した文芸運動っていうのが結構世界的に盛り上がって、僕はそういうやつの研究とかもしてたんで、その行き先はどこになるかっていうと、本当にただ美しい文をどうやって紡ぐかっていう、なんかもうそういうね、文芸的な、だから芥川龍之介とかもそういうのにチャレンジしてる人なんだけど、あの、とにかくね、エッジが効きまくったものになってしまって、誰もついていかないっていう問題が出てくるんだよ。
尖ってるんですね。
そうそう、まあでも、演劇とかではやっぱり未だにそれでもそういうことをやって面白いことにチャレンジしてる人たちがいるんだけど、お笑いではなかなか評価されにくくて、で特にまあ訴状に上がってるオンエアバトルのお客さんっていうのは、まあいわゆるその意識高い系の人みたいな、自分で意識高いと思っているお客さんたちだから、とにかくなんか構成フェチなんだよね。
ああ、それわかりますね。
で、構成フェチの人はその、 まず入れ物の美しさをめでて、でその中にこういう中身が入ってる見事みたいな、その茶の湯かよみたいな、お笑い茶の湯か現象が結構あって
より頭を使ってるように見えるんだよね、構成かっちりって。いや実際使ってたりするんだよ。でも本当にね、感覚でパンと思いつくまで考えてるっていうのと実は労力同じだからさってなるけど、やっぱその構成美って見せられるっていうのはなんとなくやっぱね、伏線きれいに回収すると、うん、凝ったものを見たとか、凝ったものを作っているこの人たちは。
これは別に伏線回収だけじゃなくて、うん、それこそ三段落ちとか、うん、天丼っていうのも構成フェチが好きなやつだから、うんうん、結局あの伏線回収を否定するとそれも否定することになる、うん、なってきて、あのひねくれた人だと二段落ちとか四段落ちとかになってって、うん、いやちょっとよくわかんないみたいな風に言われる、うん、だから、うん、東京ダイナマイトとかそういうのよくやってたじゃん。
やってた
ね。
はいはい、うん。
でも、なんか、その構成フェチな人に訴えかけなきゃいけなくなる背景っていうのがもちろんあって、うん、まあそれはちょっと今回のオリンピックでちょっと残念な評価になっちゃったけど、それこそそのラーメンズっていう存在が90年代からもうすごい存在だったから、はい、彼らを上回るってことを考えたら、やっぱ、伏線っていうシャブに手つけるしかなかったっていうか。
シャブまで。
だから俺は、その、なんだろうな、今は、その伏線のこと心の底から憎いとは思ってないけど、まあ、自分としてはあんまり好きじゃないんだけど、まあ、ニンニクみたいなもんだと思ってるのね。
あ、うん、
その、なんでも大体ニンニク入れればうまい。
そうですね。
ラーメンスタミナがつくと思ってんだよ。
そう。で、ニンニクありがてえみたいになってるじゃん。
って。
いや、だから、その、お笑い見て伏線回収がすごい、おーとか言ってんのは、あの、もう、ラーメン二郎食ってるおっさんたちと変わんねえと思ってる。もう、ラーメン二郎美味しいよ。もちろん美味しいし、否定はしないけれども、はい、それだけじゃ困るっていう。だって、それだけが評価されちゃうと、その、結局さ、笑いの量も同じぐらい。面白さも一緒ぐらいってなった時に審査員たちが、じゃあ構成が良かった方かみたいな風になりがちなのがムカつくっていう。いや、構成で逃げなかった方が貴重じゃんって思うから、で、落語とかは割とそういう伏線回収とかじゃない話が結構いっぱいあって、あの、文字が読めない人が4人集まってこれなんて読むっていうだけの話とか、意味がわかんない時間が流れる、そういうシーンもあるから、シーンで笑わすとか、キャラクターで笑わすとか、そっちの方もめでる素養が意識高い系の人たちにもあれば、もっとポイズンガールバンドとか評価されてよかったなって思うんだけど。
好きですもんね、ポイズンさん。
ポイズンさんも勝率良くなかったです
よ
ね。
いや、勝率良くないよ。だからまあ初期、おぎやはぎ。まあ今もう封筒松原とかもそうだけど、ああいう人たちってさ、なんかめちゃめちゃ声で圧倒するわけでもないし、構成で圧倒するわけでもないから、
そうなんですね、一ボケのセンスというか破壊力というか。
ただアニメではウルトラシーっていうか、その前世紀フランス文学ヌーボーロマンの匂いが一番するのが日常系なんだよ。
おお、
はいはい、
どういうこと？日常系って話が全くないでしょ。
うんうん、
ああそう
で、時間軸もないから、キャラクターたちだけが移動するだけなの。うん、で、はいはい、こういうことしたらこのキャラクターがどう反応するかで終わるから。だからこれは常々言ってる、あの、成長物語いらないってそれが、うん、何でも劇場版にするときに、いろんな脚本家や監督さんが成長物語を描こうとすると、うん。いや、うん、悪くない。悪くないんだけど、もう成長しなくてもいいんだわ、こっちは。って思うから、なんか、うん、その、成長したね、良かった、みたいな、その、ニンニクだけを評価しないでって思うのね。
そこが難しいとこなんですけどね。
はいはいはい。
だから、そういうものがあると、まあ、逆に、いいものを見たっていう反応も大きいんだよ、やっぱり。
そうなんだよ。
もうここなんですよ、ね。
そこなんだよ。
そう。全然いらそういう話いらない。でも、今度は作り手は今度はそれだけって怖いんだよ、今度。
怖くない？
作れると思うけど、客の反応ってことを考えると、これ大丈夫かなってなっちゃうと、何かが起こって起承転結があるっていう形の方が、で、実際それをやってみると、いや、それは賛否両論あるけど、ちゃんと分かりやすいそういう形にしていったものの方が、なんとなく数としては、まあ、好きではないけど、いいものを見たと。
まあ、評価され
ちゃんとできてるよねっていう評価になるんだけど、もう一個の違う方は、分かんなかったら分かんない。なんだこれはって終わっちゃうから、 作品としては全然評価されてるっていう印象が残らないんだよね。だ
それと一緒で、あの、感情移入できるかできないかで、ね、作品を評価する人がいるわけです。構成がいいかどうかっていう。
はいはい。
だからその映画表とかで感情移入できたみたいな、その素人でもさ、評価できちゃう時代になっちゃってるから、感情移入できる映画が良くて、そうじゃないやつがダメってなると、本当もう、押井守監督とか行くとこねえじゃん。
誰に
構成もよくわからない。感情移入もできないっていう。いやいや、こういうの、だから、例えば、エヴァンゲリオンテレビ版ってさ、破綻してたじゃん。
はい。
まあ、そうですね。
でも面白いじゃん。ね、
すげえ面白かった、ね。うん。
ポニョとかもうないじゃん。構成とか。
はいはいはい。
構成とかじゃないじゃん。でも、あれだけの人が見に行ったわけだから、なんか、僕は今だから、なんだろうな、偏りすぎてると思う。でもまあ、伏線回収あってもいいけど、俺はニンニクだと思ってるから、ニンニク入れすぎるなっていうのはある。
もうガチガチに、これ構成すごいでしょみたいな感じ。
そう、これニンニク味だからな。元の味なくなってっからな。っていう。その、牛丼における紅生姜と一緒。それ、紅生姜丼じゃんっていう人いっぱいいるから。
乗せすぎ。
ああ、僕も乗せる方だな。
そうでしょ。お前、紅生姜丼。
すげえ乗せる人ですね。
そう。それは思ったり
する。本当です。みんなもさくらんぼブービーさんみたいに。
あ、超面白い。
1時間でネタ作ればいい。全芸人。1時間で3本ネタ作るって
さくらんぼブービーもうね、解散してだいぶ勝つからな。
破綻したそうとこ。
そう、だからみんな今、虹の黄昏をもっと評価
する。いや、ほ
んと
そうです
よ。いや、すげえ面白いですよ。
まあね、国さん、虹の黄昏っていう、まあ若くもねえんだけども、むちゃくちゃなやつがいるんだけど、一番お笑いだし、ロックだから。
なるほど。
関東の地下芸人サンバガラスのうちの一組です
。皆さん、僕不勉強なんでちょっとよくわからないんです
いや、まあ、っていたんですよ。まあ、今もいるんですけど、ロックンロールコメディーショー、魔族、虹の黄昏。ラインナップのうちの一組で。
どこでも入ってたんだって、
はい、構成のうまさっていうのは結構やってる人は、で見た後に、いや、すげえと思うけど、自分たちでも作れる。構成だからってなるけど、そうじゃない人で作れるやつって、面白いって思うんだけど、作れないっていう、絶対的なものを見せつけられるんだよね。これだから、あの。
まあだから、飯塚さんが言ってるのも、その、構成やるんだったら、もっとガッチリやろうよっていう話だと思うんだよね。その中盤を受けたとこをケツに持ってくるだけで終わった感っていうのはちょっと手っ取り早くすぎないっていうことだと思うから、なんかこれだったらニンニク入れない方が美味しいよっていうことだと思うんだよね。で入れるんだったらちゃんとニンニク入れる必然性がある料理を作った方がいいっていうことだなと思うんだけどね。
それこそその東京03さんがキングオブコントで優勝した時のコントもなんか最初は旅館に3人で旅行に行ってて、飯塚さんがすごいテンション上がって、旅館、ま、あれ、いろいろ見てくるわ、イエーイって飛び出していって、その間にその残った2人が勝手に告白して勝手に振られてみたいな下りしたと、飯塚さんがサマストーリー戻ってきて、ここの旅館のおかみすげえ面白い顔してるんだって、ねえねえねえって下りがあった後に、一番最後、あの、3人が喧嘩して、ふざけんなよ、帰るよ俺って言って帰ってきて、なんだよ、せっかく楽しい旅行になると思ったのに、って言ったら、おかみの顔面白いなって書いてくるんですよ。
ああ、それはちゃんとした服装。
あれハッピーだったね。
あれが素晴らしい。それがオチになってるんですよね、あれが。
そうそう、
入れる必要があるやつ。
そうそう、入れる必要があるやつであれば全然いいっていう風な今精神状態です、僕は。
精神状態だな。
本当に伏線回収心から憎いと思った時期はなんかあったんで。でもアニメ、そうね。
まだその伏線も。
回収期待しすぎてた時もあったの。だから、これはもうアニメ界の時からずっと口を酸っぱくして言ってますけど、ラストエグザイルの最終回だけはないと。あれだけは俺暴動起きていいレベルだっていう。いやいや、風呂敷広げすぎでしょ、それ。
この日は絶やさないんですよ、
そこ。それは、
そこの日はもう聞いたと思ってますけど。
教訓として言い伝えていかないと、この津波はここまで来たんです
よ。なんだよと。何をもう。
先生のやつね。そう、語り継いでいかないと、みんなまた痛い目に遭うから。そうそう、これはっていうのはね、あるけどね。だからもう、女の子が可愛ければいいかなと思って。
それがまた難しい
ね。そう考えたら、オタク幸せですね。そう、女の子が可愛ければ見れるっていうのを思って。
でも、なんだろう、伏線回収系で言うと、窓マギとか気持ちよかったんじゃないかな。
そうですね。なんか主題歌も含めて伏線みたいなところですよね。
何をして伏線というのかってところにもなってくるんじゃないの、だから。
まあね。だから、なんだろうな。筋
運びとか。
伏線っていうのは伏線であることを悟られてはいけないから。
まあ、本当はそうなんですよ。
ですよ。でも、その最近のやつ、あ、これ伏線だなって分かりやすいやつあるから、
そうですね。
それは伏線ではないっていうのはあるわけ
でね。本当なんか、ある芸人が、その、M1 で、まあ、とある芸人さんのネタを見て、うん、前半に出てきたやつを後半で回収するみたいなネタを見たときに、もう前半を見てるときから、あ、これ伏線なんだろうなって目線で見てると、まあね、なんか楽しく見えなくなってきたりなんかって言ってたんで。
でもウケんだよ、そういうの。
まあそうなんですよね。
それが分かりやすくていいっていうのと、いやだから分かりやすくしすぎちゃってるから安易だよってなるってことなんじゃない？もうそれは取り手によるんでしょう。ただそのさっきの客問題で、そっちの方が評価が高いと、いうところがあるんでしょう。
盛り上がっちゃったな、このメール。
まだ3通目ね。
まあでもね。
じゃあ、国さん。
はい。
じゃあ、お願いします。
じゃあ、これ行きましょうか。コニロさんからいただきました。
はい。
編集部の皆様、こんにちは。
こんにちは。
私は長いことサイレントしておりまして、古くはお試しの頃から。
ありがとう。
初めて聞いたのは声優さんをサッカーのポジションに当てはめるみたいな話だった。ああ、やってたな、これ。
やってましたね。
ワールドカップで誰当てるみたいな。なんか、比嘉くんとれでやってなかったっけ、これ。
カツオさんが最初始めた。
そうだね。
フォワード
か。なんかやった
ね。ってみんなにも流行りましたね、あれ。
なぜ今更メールを送るのか、それは自分が年を重ねていく中で同じ分野でも共通の話をすることが難しくなってきたからです。
そうね。
いろんな作品を知れば知るほど多くを共有できる友人は少なくなっていく因果のことですよねと。それで本題ですが、私は本線とは少し外れた番外的な話を好きになることがよくあります。うん、その一つがピアノの森の漫画9巻第27話、第72話、父のピアノです。この話はアニメ化されていません、うんうん、私はアニメを見てから漫画を履修したのですが、この話を見ていたら雨宮親子の印象は随分変わっていたと思います。主人公の一人である雨宮周平がスランプを乗り越えた後、自分の原点である父のピアノを聴いて己の未熟さを痛感します。そして勝負への執念を一時忘れ、一人の息子として素直な心情がモノローグで語られ、決意を新たに日本を離れる。ピアノの森の中で一番好きな話です。アニメしか見ていない方はぜひ読んでみてください。もう一つ、私の人生ベスト漫画、3月のライオンの10巻チャプター97、アニメだと2クール目の最終回、もう一つの家です。この話はほとんど主人公レイの、養母のモノローグで、一般人の目線で語られるがゆえにレイの異常さ、将棋で食いぶちを稼ぐということの壮絶さが際立つという構造です。モノローグの名手である海野千佳先生にしかできない繊細な心理描写、そして最後の正直で実存感のある夢の話、これが想像で作られたとは思えないほどの生々しさ、一体どれだけの資料を重ねればここまでたどり着けるのか、海野先生がレイと重なって見えました。アニメは原作にかなり忠実な進行なのですが、最終回にこれを持ってくるというのも驚きました。最近では出版社ごとにアプリが出たりしていて、1話ぐらいなら無料で読めたりします。戦術の2つの話はそこだけ読んでも楽しめると思うので、機会があればぜひ読んでみてほしいです。皆さんが記憶に残っている番外編のような回はありますか？アニメ漫画問わず教えてもらえると嬉しいです。それではまた、聞いてもらいたい欲求が溢れたらメールいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
番外編的な話、
あのね、最近はだからワンクールが多いんだけど、うん、
ね、
アニメで言うと2クールの作品のちょっと中だるみする17話18話ぐらいがすごいいいんだけど、それで言うとね、まずね、カーボーイビバップで、はい、みんなでなんか冷蔵庫の中にある変なものを探すっていう、
はいはいはいはい、
あの回ね、
うん、
何にも起こらない。これ、あの、本編に全く影響のない。
影響ないな。
この回なくても成り立つよね。
あの回とキノコの回。
キノコの回、最高だった。最高。あとは、広角機動隊のスタンドアロンコンプレックスの、セカンドギグかなんかの、やっぱあれもツークールものの、機械たちの午後っていう、
はい、
あの、立ちこまたちだけが、集まって喋る話。
お
ぉ、立ちこま会。
すごいですね。
で、なんか宇宙は広大、ネットは広大だなみたいな、宇宙は広大だなみたいな感じで終わるっていう。まあ、あの回はギリギリ最終回にちょい関係あるというか、立ちこまに
伏線っちゃ多分伏線、あれは伏線のあれだよね。
とはいえなくても成り立つっていうやつなんだけど、あの機械たちの午後は最高ですね。あれサントラにもね、あの曲ないんだよな。
あ、前から言ってるね。
そう、機械たちの午後最高、
ね、
そういうのが好きでしたね。
番外編
番外編
どうですか？
ちょっと違うかもしれない。
じゃあ違うよ。
じゃあ違う。これしか思いつかなかったんですけど、セイントセイヤで、
古いよ。いいよ、
もう。だって、
昔の、いや、
番外編で引き出しがですね、もうプリキュア以外だったら、もうセイントセイヤしか出なかったんですけど、あれで、ポセイドン編があって、ですね、ポセイドン編と、サンクチュアリ編の間に、ミッドガード編っていうのが、原作で全くない。
は
い、
北欧神話の話
があるんですよ。はい、あ、子供ながらに、なんじゃこやと思ったんですけど、でも実はその後のポセイドン編よりも結果的には好きになって
る。あれ面白かった。
面白かったんですよ。うん、漫画の原作に縛られないので、
全くアニメオリジナルの、セイントセイヤの話なんだよね。
で、その、方向性というか、もうあれは完全に仕組み一緒なんですよ。うん、もう、12級座のゴーセイドを倒すとか、うん、ポセイドンの順番倒すんですけども、でも、その間のセリフとかを、アニメの作家さんとか、脚本家の方が、いいと思って書いてるシナリオでやってるもんだから、逆に映像で見ると、こっちの方がすごいしっくりくるし、うん、胸に刺さるっていうのがあって、結果的にはあの辺が一番面白かったなっていうのが。
あれ良かった。
あれ良かったですよね。
あれで次の、セイントセイヤの流れって決まったんじゃない？
ああ、そうか、
ね。最初だって原作もちょっと読んでたけど、
はい、
クロスがヘルメットって、でかなり衝撃だったんだけど、で、一回終わって、その、何？北欧神話編か、OD 編か、
はい編ね、
始まったら、なんか原作に準じたなんかデザインに直ったんだよね。
そうですね、ちょっと書
いてみた。だから絵もみんなかっこよくなってて、イケメンがすげえ、何、パワーアップしてるじゃない。で、敵役も、はい。みんなかっこよかったから、いや、ペンよりこっちの方が面白いんじゃないのかって。
も
ち
ろん。キャラで、荒木さんでしたっけね。あの方はキャラでもアップするから、うん、もう完全にもう、
話も
そういうビジュアル的にもそっちの方がかっこいいんですよね。
ね。
うん。
最高だったよ。
なるほど。
旬と一気。
うん、よかった。
旬がね、やられ、建物のやつにやられそうになって。そしたら、さあ来るんじゃないかと思ったら出たよ、一気。お兄ちゃん。
今日待ってました、
待ってました。
今日、フェニックスっていう。
歌舞伎だよね。
本当にもう。
歌舞伎だよな。
車田正美作品はもう。
いいですね。あさみくんはなんかある？
その番外編っていう言い方になるかわかんないんですけど、クレヨンしんちゃんが、
うん、
クレヨンしんちゃんって基本、その日常、
うん、
的な、ね、うん、作品じゃないですか、日常系っていうか、う
ん、成長しなくて最高だね、うん、しんちゃん、
う
ん、
なんですけど、たまにちょっと設定を変えたなんか番外の話みたいなのがたまにあって、そん
なイクラちゃんが話せるようになってるサザエさんみたいな
そんな感じのなんかのがあって、うん、番外編が多すぎる時がたまにあるんですよね。
だ
からかなり多いんですよ。原作もそうですし、アニメオリジナルの回とかでも、そのカスカベ都市伝説シリーズっていうのが最近アニメでやってるんですけど、本当にカスカベに突然ラーメン屋ができて、そこにどんどん人が吸い込まれるように並んでいくんだけど、うん、みんななんか楽しそうに並んでない、なんだこれはみたいな。基本怖い話だったりとか。
本当に怖い話？
全部怖い話だったり、あと、これアニメしか見てない人は多分あまり知られてないんですけど、北世の博士ってキャラクターがいて、原作に。カスカベに住んでるマッドサイエンティストの、っていうか、まあ、天才発明家の人なんですけど、が、いわゆる発明品を作って、それをまあ遊びに来たしんちゃんたちに、まあ、試させてもらえるみたいな。で、本当にドラえもんチックな話なんです。本当に人の意思をなんか読み取れる機械とか、なんかクレヨンしんちゃんっぽくない話とか、まあ北世の博士っていうのは多分お茶の水博士のパロディーなんですけど、あとまあ鉛筆しんちゃんとかもありますし、しんちゃんたちがもし小学生になったらみたいな話とか、
すごい
面白い、
同人誌じゃん。
あとアニメだと新面っていう、しんちゃんが5人いて、まあ、いわゆるアベンジャーズ的な作品とかもあったりして、結構番外編をめちゃくちゃたくさん作ってるみたいな印象があるんですよ、クレヨンしんちゃんって。
味しめてやってんだな、
やってる、ね、原作にあったものもありの、アニメでオリジナルで作ったのもありので、結構やってるんで、これはね、普段、アニメ見てない人も、ちょっとたまに見ると面白いと思います。
今こうなってるんだみたいな感じ。
今こうなってるんだって思います。結構、まあ、本編で一番好きなのは、風間くんが、好きな、魔女っ子の、キャラクターの話が好きなんですけど、
そんなのなんだよ。
これ結構アニメで有名になった話ですね。なんか、もともと、まあ、風間くんがその、クレヨンしんちゃんの世界の中で放送されてる、なんて、魔女っ子めぐちゃんだっけな。
うん。あ、まあ、女の子を見るような、そういう作品みたいな。
が、の大ファンなんだけど、しんちゃんたちにはそれを隠してるっていう。
あー、なるほど。
で、 変身セットを、なんか、
変身セット。そうなっちゃったの今。
に、なんか、隠れてこそこそ着替えってところ。
女装ってこと？
まあ、そうなりますよね。
それはなんか俺それ見たことあるわ。
あの回がすごい話題になったんですよね。あ、風間くんも、
そうそう、そっちに行っちゃうんだ。
そっちに
風間くんも、ほぼ、俺たちじゃん、みたいな。
真面目な人がオタク化するから面白い、みたいなね。
はいはいはい。
本編だとそんな感じ。でもこれはあくまで本編の話。風間くんにもちゃんと備わってる、ちゃんとした設定なので。
あ、なんだね。
そうなんです、ね。あ、これ番外編はそういうなんか設定ごと変わってるとか。
確かに、ちびまる子ちゃんとかでも、長澤くんって最初なんかスピンオフ的な、ちょっと番外編的なやつだったよね。
長澤くんでも単行本出てますもんね。
そうなんだよね。う
ん、結構ブラックというかダークな。
そうそうそう。うんね、いやありがとうございます。
ありがとうございます。
もうね、今日盛り上がっちゃってすごい時間いっちゃったんで、また今度いただいてるメールはメール特集の方で、
そうしましょうか。
紹介したいなと思っております。はい、なんかお知らせありますか？
あ、私、単独ライブをですね、はい、10月末に予定したんですけどもですね、うん、会場の新宿ブリーカーというところが水漏れ工事が終わらなくてですね、延期になりました。
なるほど。
12月18日の土曜日でも場所の方変えまして、V1 スタジオのところでやりますんで、はい、よかったらそちらの方お願いいたします。
ありがとうございます。アニメ界的にはですね、11月24、20、25、26に、米子映画
27、28。
もう自分で調べてください。
27、28ですね。
27、28、土日に、だから11月の最後の土日ですね。そうですね。米子映画事件。
決まっております。
行くよね。
行きます。
行くよね。
僕も行きますよ。
出ますんで。
佐藤さんも来ますよね。
行く。
日曜日のアニメ会のライブはどうも午前中かららしいので。
俺起きれるかな、
お願いしますよ。
前回。
これ、でもこれ多分ね、米子映画事変委員会の振りですよ。
寝ろ寝ろっていう。
中尾さん分かってるでしょって、この時間分かってるでしょ
これは開演時間に目覚めるっていう、
ね。で、15分くらい過ぎた多分、ハーレー・ダビッドソンで買ってきて、ドドドドドドドドって、ステージの中。
中尾さん今日
主役、主役もな。すごい
っ
すね。
なんだこのイベントみたいな。
最高です。大成功。
そうっすね。
それが11月の、末の、土日にありますんで、ぜひね。
あ、それ
で
は、あ、あります
か。これいつ配信なんですかね。
これは、10月の11日かな。
あ、ぐらいですかね。あ、まあ、多分、期間ついてるかわかんないですけど、なんかなんてネタだグランプリっていう番組で、うん、なんか、さっき、多藤さんが話題に出してくれた、うん、歌ネタを決勝に行ったユニットで参加してるんで、うん、ネタに投票してくれたらなんか決勝に上がれるみたいな、そういうのに参加してるのでぜひご覧ください。
ありがとうございます。はい、あとは熱量と文字数の YouTube、 よかったらチャンネル登録お願いいたします。というわけで、すべてのメールの宛先は熱文字 @gmail.com までです。また聞いてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。気に